しなやかに私らしく人を支える人のカフェトーク。こんにちは、西川学です。
こんにちは、内谷沢子です。
こんにちは、
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて西川さん、今回はどんなお話でしょうか。
はい、今回はちょっと実際に私が研修でお話しすることもあるような内容なんですけども、
はい、
信用と信頼は違う、
うん、
信用と信頼は違う、あなたが高めるのはというテーマにしてみようかなと思います。
信用と信頼は違う、あなたが高めるのはですね、
はいは
い、おー、興味深いですね。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、そもそもそのあなたって誰とかっていうところもあると思うので、うん、このあなたというのは例えば内谷さんとか私のようなこう講師だったり、
はい、
セラピストさんだったりコーチだったりキャリアコンサルタントさんだったり、まあ、いつもね、このポッドキャストのテーマお聞きくださる方々が多い、そういう皆さん向けで、
はい、
そういう方々が高めていただくのはどっちみたいなところになるんですけれども、
はい、
まあ、そもそもですね、まあ、私はこう企業なんかでもお話ししているときに、その信用と信頼ってそもそも違いますよみたいな話をするんですね。
似たような言葉ですけどね。
そうそうそう。で、はい、これこれ聞いてくださった人の中にもそんなの当たり前じゃんって言う人もいらっしゃると思うんですね。
はい、
じゃあどういう意味ですかっていうと、うん、意外にこう説明できなかったりとか、うん、信用と信頼ってあんまり考えないで使ってたなみたいな、
うん、
っていう方も多いんですけど、
そうですね、
まあ、簡単にね、ちょっとご紹介すると、
はい、
まあ、信用って、
はい、
まあ、英語なのかな、これ、クレジットっていう言葉で表されたりするんですが、
はい、
信用ってどういうものかっていうと、過去の実績、
うん、
過去でやってたこと、あるいは過去から現在までに至るまでの実績とか、成果に対する現在の評価、現時点でのこう評価っていう
感じ
ですね。過去からやってきたこと。
はい。
積み重ねてきた実績とか、あとは、それがこう、今ね、成果だったりとか結果になって出ていると思うんですが、
はい、
その過去の実績とか成果、積み重ねてきたものに対する今の評価、
うん、
ですね。
これが信用ですね。
信用。
はい。
で、それって、まあ、ある意味実績とかなので、
うん、
客観的論理的な判断に基づくものですよと。
はい、
はい、で過去の実績とかあるいはお客様の評価の声、
はい、
その量とかね、お客様の声がどれだけあるのかとか、はい、お客様が どんなことをおっしゃってくださってるのかとか、うん、あるいはどんな成果があったのか、どんな実績数値があるのかみたいな、そういったところが根拠になるものなんですね。
はい。
で、一方の信頼って、
はい。
トラスト。
はい。
とも言うと。で、これって、実はこう、信用も含んでるんですが、
うんうん、
どちらかというと、その相手の未来の行動を信じられて、こちらは期待感を持てる、期待を感じられる感情。
期待を感じられる行動、はい、感情か、期待を感じられる感情、
うん、で未来のことが多いので、
はい、
何ら保証はないじゃないですか、先のことなんか分からない、はい、
そうですね。
でかといって約束されてるわけでもないんですけども、
はい、
特にこうなんか保証はなくても、あ、この人だったらとか、
うん、
まあ、場合によってはこの会社だったらってこう信じて任せられる、
はい、
頼れる感情っていうんですかね。で、その時の判断基準とか判断材料って、相手の方の立ち居振る舞いとか言動なんですよね。
うん
うん、で、これが内谷さんの世界で言うと、うん、例えばそれを感じさせるのは表情ですよとか、
うん、
笑顔ですよっていうその先にある話なんですが、うん、あ、 この人だったら信頼できそうとか、任せてもいいなって感じられるような言動とか、立ち振る舞い、
はい。
マナーみたいな感じですよね。
はい。
なので、どちらかというと、感情的な要素が強くなってくる。
なるほどね。
で、
はい。
大事なことっていうのは、じゃ例えば自分とクライアントさんとか、自分とクライアントさん候補とか、お客様、この自分と相手の方とのお互いに敬意を感じられること。お
K。
互いにね。お互いに敬意を感じられること、あるいは相手に対するリスペクトがあるって感じたれ、取れてこそ成り立つ関係って言えるかな。だからこそ、この信頼の絆を結んでいくのは、相手に対するビジネスマナーだったりとか、礼節、礼儀とか、あるいはこれ、本当に内谷さんの世界になってきますけど、例えば笑顔とか、の表情のように、親しみやすさとか、そういうところが感じられるのが、やっぱ信頼感になってくるね。親しみやすさとか、親しみやすさっていうのは、イコール、この人だったら任せられそうだなみたいな、この人だったら話せそうだなっていう、そういうことになっていくっていうのかな。だからマナーとか礼節礼儀ってものすごい大事ですよっていうような、信頼につながるから。で、信頼って何かっていうと、未来を信じられる。この人だったら自分の未来を託せる。あるいは未来を希望をかけて自分のことを話せる、自己開示できるって、そういうことになってくるんですよね。なので、ビジネスとか仕事では、どうしてもね、数値とか実績とか見るので、信用、クレジットが重視されるんですけど、コーチとか講師とかセラピストさんとか、あるいは占い師さんなどは、信頼できるか。この先ね。いうところでこう判断されるので、ある意味仕事したいとか、クライアントさんがこう欲しいとかっていうときに、信頼が大事なので、もちろん実績とかも大事なんですけど、いや、私にはまだ実績がなくてとか、クライアントさんはまだいませんとか、クライアント数は少ないんでとか、登壇件数は少ないんでとか、あるいはこう認定資格はないんでとか、クライアントさんの声の数が少なくてとか、気にしてこう動けない人も多いんですけど、本当に大切なのはそこじゃない。
なるほどね。
で、そこを心配してるのは信用の部分ですね。信用を出すその実績とかを、心配されているんですけど、でもね、そんなものなんかなくても、数少ない、出会った人はこう数少なくても、ね、その中で、この人はなんか、なんとなく信頼できそうって思ってもらえることが大切。
なるほ
あ
ど
るいは
ね。
ね、こうビジネス交流会で参加している人は、そのね、その出会った中で、この人だったらって思ってもらえる関係づくりとか、あるいはね、ブログとか SNS とか、こういうポッドキャストとか YouTube でもいいんですけど、なんか発信されるときも、なんか実績とかをアピールするよりも、なんとなくこの人言いそうそうだなとか、ね、信頼ですが、そういうとこが大切で、じゃあ、そのためにはどういうことが大切だっていうと、牛谷さんのこう専門分野にこうなってくるわけじゃないですか。で、こう、本当に基本的なマナーとか、人としての常識とか、礼節とか、ね、大事なことの共通点はあるんですけど、ね、マナーとか、そこら辺はマナーとか礼節って、大事なことをこう言おうと思えばいろいろ言えちゃいますけど、それプラス、どんなことで信頼してもらえるかって、そのプラスアルファの部分は、その人次第の個性っていう部分もあると思うので、大事なことは、その自分のこの個性って何かなとか、そこはね、こう自分に向き合って、自分なりの信頼されるこう特徴っていうのも見つけていくといいと思ってるんですよね。だからこう、僕らね、が伝えるその、基本的なビジネスマナーとか、礼節とか、非言語コミュニケーションとか、そこね、もちろん共通はありますと。どんな人にもこう共通している大事な信頼の絆になっていく大事なことはあるけど、でも、プラスアルファでその人の個性とかって、 あるので、そこはもう自分で見つけていく。まあ、あるいはね、コーチとかいろんなサポートを得て、こう見つけていくっていうね、まあ大事なことは、そのプラスアルファのその人らしさ、信頼につながるその人らしさは必ず全員持っているので、そこは自分に対して自己否定しないっていうのが大事ですけどね。
なるほど。
っていうとこなんですよね。だから、こう、信用の部分であんまり心配しないでくださいねと。そこで自分のことをなんか心配してこうブレーキかけちゃうんだったら、どうしたら信頼が生まれるのか。
いやー、深く考えたことなかったですね。信用と信頼。でも言われてみればそうだ。
そうそう。だからね、信用を高めたいんですか？信頼を高めたいんですか？みたいなことをよく聞いたりもしますけど、まあ、企業とかね、ビジネスで言うと、とにかく、信用されるように、って言って、こう、いろんな、ね、見せ方を考えたりとか、まあ、いろいろこう、頑張ったりするわけなんですが、ことを最初申し上げたね、講師とかコーチとか、セラピストとか、人を支援する人、人を支える人は、信頼の絆を高めていくっていう。
そうですね。これがないとですね。
そうそうそう。で、そこが生まれるのは、だから信頼の中には信用も含まれるんですけど、そこはなんか、実績の数とか、資格の有無とか、じゃないですよと。それは一助に過ぎませんと。今のあなたはどういう人ですか？みたいな。
なるほど。そっか。いや、改めて考えてみるとね、いいですね。信用と信頼が違う。
だから、内谷さんとかが、ね、いろいろこう、研修とかなさって、いろんな人たちにいろんなことを伝えていかれるわけなんです。例えば、こういう信用と信頼が違ってます。で、例えば、笑顔の力とか、まあ、マナーとかっていうのは、信頼を高めてんですよ、と。で、どういうところがこう、信頼につながっていくんです、なんていう話をしたりすると、ああ、なるほど、とか。勉強でちゃんと教えてもらった感が出たりとか。
そうですね。私もふっと思ったんですけど、この笑顔研修とか笑顔講座のタイトルに信頼を、高める笑顔の作り方とかいうタイトルをつけたことがあるんですけど、そこを信用としたことはないなと思って、信用を高めるとは書いたことがないなと思って、ね、信頼を高めるって書いてたなと思うと、ああ、本当その通りだなと。
そう、筋は通ってるんです。
ね、筋は通ってるんですね。やっぱり信用ではなかったんですね。なるほど。
あくまでも信用はどちらかというと、過去から今のことなので、なんか信用を高める笑顔って言われると、そういう意味が分かっていると、え？どうやって？み
そうですよね。ちょっと違いますよね。
たいな。だからこうね、無理やり解釈すると、その過去のやってきたことを、まあ、本当なんだなって言って、なんか真実味を感じさせるとか、みたいになっちゃいますけど。
そうですね。信頼ね。やっぱり、必要ですね。私たちには、コーチ、講師、セラピス
そう
ト。
ですね。で、だからね、難しい顔してますとか、笑顔が一つもありませんとかって、言うと、信頼されるかっていうと、まあ、そういう、信頼される場面もあるかもしれないですけど、まあまあ普通に考えると、ちゃんと笑顔があって 表情がある人の方が信頼されるよね、みた
ねえ、いや、ほんと、それは思います、私も。
いな。だから、内谷さんね、今日の話なんか全部内谷さんが日頃伝えてらっしゃることとかに全部関係してくるみた
いや、言語化していただきありがとうござい
いな。
ます。ぜひこちらを使わせていただきたいと。
でもすごい大事なところなので、
そうですよね。
今日言ったように、本当なんか信用の部分でなんか心配しちゃって動けない人たちなんかもいらっしゃるんですけど、まあまあ、それはないならないっていうか、言えないなら言えないで、とにかく信頼を持っていただけるような発し方とか、何を伝えればいいかって考えていきゃいいっていう、そこなんですよね。
そこなんですね。
で、なんかそういうことを目指す人たちって必ず持ってらっしゃるので、基本の部分、プラスアルファ。これを両方考えていくって感じですね。
わかりました。
では、そんなことでございました。西川学でした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。内谷沢子でした。
ありがとうございます。